小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は日本の昔話における人間と自然の関係をテーマにお送りしました、
うん、そうなんです。で、一番その綺麗に現れるのは鳥と人間の、ね、関係で、うん、いろいろ面白いファンタジーを聞いていただいたんですけど、
はい、大阪と島根のお話でしたが、ね、今日は
やっぱりね、鳥が出てくるお話でですね、はい、岡山の話でミルラの引き出しっていうのがあるんですよ、
はい、
これね、ミルラの座敷っていうのは有名な話なんですけどね、うん、この場合はなぜか引き出しなんですよね、
うん、
不思議な話なんですね。
はい、
こんな話です。ミルナの引き出し。昔あるところに木を切るのが好きなおじいさんがおったそうな。あちこちから頼まれて毎日毎日山へ木を切り出しに行っていた。ある日、木を切るのがあまりにも面白く夢中で切っていたら、日が暮れたのが分からなかった。こりゃいけん、帰らんといけん、苦労なってしもうたと思って急いで山を降りていったら、こんな家があったかしらと思うような立派な家があった。見ると明かりがついていたので、ここへ泊めてもらおうと思った。こんばんは、こんばんはと手をたたいたら、見たこともないような綺麗な娘が出てきた。えらー、すいませんが、木を切りおうたら日が暮れて帰るに困っとるんじゃが、泊めちゃもらえませんかなと頼んだら、どうぞどうぞお泊まりなさいと言って、娘はごちそうして立派な布団に寝させてくれた。娘が、おじいさんさえよけりゃいつまでも泊まんなさいと言ってくれたので、これはありがたいことだと思って、何日も何日も泊めてもらった。ある日、娘が、おじいさん、私は買い物に行ってくるけ、留守番しといておくれ。ここにタンスがあるが、一番上と二番目の引き出しを開けてもええけど、それから下は何があっても開けちゃいけんと言った。おじいさんは、開けりゃせん、行ってきんさいと言った。娘が買い物に出かけると、おじいさんは、わしに見ちゃいけんと言うたが、何が入っとるんじゃろうかと言って、一番上の引き出しを開けてみた。するとそこには田んぼがあった。それから二番目の引き出しを開けてみたら、縄代があった。おかしなことがあると思って、下は見るなと言われたが、3番目の引き出しを開けてしまった。すると田植えをしている田んぼがあった。この下の引き出しも見るなと言われたが、どうしてもちょいっと見てやろうと思って、左右の引き出しもそーっと開けてみた。すると実った稲がいっぱい入れてあった。これはおかしなことだと思ったが、知らないふりをしていると、娘が戻ってきた。娘の顔色が悪いので、おじいさんが、どうしたんなら、気分でも悪いんかと尋ねると、気分が悪いことはないんじゃけど、おじいさんが私との約束を守ってくれんかったから、それがつらいんじゃ、もうおじいさんと一緒に暮らすことはできんと言った。まあ、そねんなことを言わんと一緒におっておくれとおじいさんが言っても、いいえ、一緒にはおられません、おじいさん豆でな。娘は記事になってパタパタと飛び去った。おじいさんが大変なことをしてしまったと思って辺りを見回すと、そこは山の中の草っぱらだった。タンスも何もない。おじいさんは一人木の株に腰をかけていた。記事は人を化かすということじゃが、わしは化かされたんじゃの、日が暮れるまで山におっちゃいけんということを昔の者がよう言うとった。いくら好きでもいつまでも木を切りおうたらいけん、キジに騙されてわしはざまが悪いことじゃ。おじいさんは家へ帰ったが、それからは何日も何日も木を切りに行かないで寝込んでしまったそうな。昔こっぽり土壌の芽と言って終わるんですね。この最後のね、昔こっぱり土壌の芽っていうのは、いわゆる結末句というわけでね、特別な意味はないんですけどね、一種の言葉遊びとしてね。で、昔話って元来おとぎ話でしょ。おとぎ話って要するに嘘の話ですよね、虚構の話の問題。ここまではおとぎ話ですよって言って区切るわけですね。 この結末くだけでもとても面白いんですけどね、いろいろ各地で違うから面白いんですけど、はい、今のこの話ね、すっとんきょの話でしょ。初めのうちは真面目な話なんですよね。木を切るのが好きで一生懸命働いてるおじいさんというと、非常に日常的な、うん、どこにでもいる勤勉なおじいさんって感じがしますよね、
はい、
それで夢中で切っていた、のうち暗くなってしまった。ここからさーっとファンタジーに入っていくわけですね、
うんうん、
で帰ろうと思って行ったら、こんな家があったかしらと思うような立派な家があったって、ここからあれと思う、うん、なっちゃうね、
うん、
それで明かりがついていた。で今晩はつって泊めてもらった。そしたら見たこともないような綺麗な娘が出てきた。昔話に娘が出てくるとみんな綺麗なんですけど ね、
そうですね。
でしかも大抵は一人ね、一人でね、その昔話の語り方の特徴でね、
うん、
主人公や重要な人物は孤立的に語ると、一人で登場させるって大事な文法があるんですね、
うん、
これもう世界共通ですけども、これもまさにそうですよね、
うん、
考えてみりゃ、この山の中の大きな立派な家に娘が一人でいたって声がしてね、すごい印象的ですね。そういう語り方好きなんだよね、
うん、
でここまではまあ普通なんですよね、うん、山の中の大きな家、これ不思議だけど大きな家があって、そこに娘が一人いた。これあのいわゆるミルナの蔵って日本で言われてるんですけどね、見ちゃいけない蔵の話として、この場面はとても有名な場面なのね、
うん、
で止めてくれた。そこまではいいんですけどね、今度は娘が買い物に出かけるからって言って留守番してくれと、ここにタンスがあるが一番上と二番目の引き出しは開けてもいいけど、それから下は何があっても開けちゃいけんって、タンスがあるって面白いですね。日本で広く広がってるのではオクラがあって、オクラが12ありますと、
はい、
で11まで開けていいけど12番目は見ないでくださいって言うんですね。だけどそれ開けちゃうんですよ、
うん、
という話なんで、ここはね引き出しなんだよね。引き出しってとってもモダンな感じがしますよね、うん、引き出しって言われると ね、
そうですね、割と最近の話なのかな、
ね、感じがしますね、
うんうん、
でしかもさ、一番上の引き出し開けてみたらそこは田んぼだったって、これがすごいファンタジーです ね、
そうですね、
引き出し開けたら田んぼでした、
田んぼが広がってるんですか、
うん、ね、で2番目は生城だったっていう、ね、うん、もう作業してるわけですよそこでね、
うん、
それでおかしなことがあると思って下は見るなって言われたけども、3番目開けたら、そしたら田植えをしている田んぼがあったって、人間が田んぼしてる、ものすごいファンタジーですね。
そうですね、
うん、素晴らしいファンタジーだと思うな、今度もね、
うん、
うん、それで最後の引き出しも開けてみたら実った稲がいっぱい入れてあったって、つまり田んぼから縄城があって田植えがあって、
うん、
実った稲があるという稲の成長過程が全部そこにあった、
うん、そうですね、
ものすごいファンタジーですね、
うん、
素晴らしいこと。こういう全く自由なファンタジーをね、
うん、
田舎の人がやるんですよね、これ、
うん、
で全く田舎の人が語ってたわけでしょ、だから本当に素晴らしい構成力だと思いますよねこれ、
うんうん、
余計な話だけど、これをもし絵本にするとしたら絵描きさん相当難しいのに困るだろうなと思うな。
引き出しから、
ね、
田んぼ
にハッと変わる広さが ね、
ね、
ハッと変わるわけですよね、うん、どういうふうに描くんだか分かんないけど、逆に言えば絵にしてない言葉だけで語ってるからできるんですよね、これがね、
自由な発想ですね、
自創な、全く自由にできるわけでしょ、うん、それがとってもいいところですよね、昔の、うん、言葉だけで語る、それで後のその場面は見てる人に任せる、
うん、
ある人は広い田んぼを思い浮かべるかもしれないし、
うん、
ある人は引き出しの中の狭い田んぼを想像するかもしれない、そこは任せるわけね、
うん、
言葉の芸術ってその面白さがありますね、
うん、
制約がないからね、
うん、
それで見てしまった。そしたら娘がもう一緒にはおれませんと言って生地になってバタバタと飛び去った。あれは生地だったんだって話よね、生地だったんだって話よね、うん、ここも日本人の自然のあらゆるところに神様がいるという信仰がこもってると思うね、生地もやっぱり神様なんですよね、
うん、
ですから魔法なんかいらないで自分で変化できると、神様だからね、変化する力がある、素晴らしいところですよね、
うん
うん、それで生地になって飛んでしまいました。で大変なことになったと思って辺りを見ると山の中の草っぱらだったっていうのはね、家がパッと消えて、ものすごいファンタジーですね、
うん、
大展開するわけ。それで自分は木の切り株に腰をかけていたっていう、ね、場面がガラッと変わるね、
うん、
素晴らしいですね。 それでそのおじいさんのセリフがおかしいね、キジは人を化かすということじゃが、わしは化かされたんじゃの。キジが人を化かすってあんまり聞かない話なんですけどね、キジが人を化かすってあんまり聞かないと思うんだけども、それで日が暮れるまで山に落ちちゃいけんということを昔のもんがよく言うた。ここで教訓にパッとなるわけですね、日が暮れるまで山に行っちゃいけんよっていうその教訓にか。だからすごく面白いと思うんですよね。ファンタジーの遊びだと思ってると、極めて実際的な教訓
なんですよ ね
極めて現実的な
、はい、
だからね、そのファンタジーと現実の間をもう自由に行ったり来たりしてるっていう感じがしますね、面白いと思うな。で、キジに騙されてわしはざまが悪いことじゃって、キジに騙されたと言ってるの、で本当は騙されたんじゃなくて、前にも出たかもしれないけど、鳥の正体を見ちゃいけないんだよね、だからタブーを破っちゃいけないんですよね、覗くなっていうのに覗いたらいけないんで、騙されたんじゃなくてね。
そうですよ ね
おじいちゃんの方がさ、タブーを破ってるんだよね。
そうですね、反省するところがちょっとずれてますよね。
ずれてる、そうなんだ、それで、最後はかわいそうですね。おじいちゃん家帰ったが、それからは何日も何日も寝込んでしまった、これはね、ちょっとかわいそうな終わり方しちゃってるんだけどね、これは本当はなくてもいいですよね。なくてもいいの、立派な家だと思ってたのが、キジがいなくなって、でパッと山の中に戻った、草っぱらにいました、で終わった方がいいね。
そうですね、
で終わった方がね、ちょっとかわいそうよ。
いきなり現実で反省をさせられたみたいな、
ちょっとなんかね、寝込んでしまったなんて言われちゃうとちょっとかわいそうだけどね。
ファンタジーで終わったバージョンもいいですね。
そうそう、ファンタジーね、でもどうしてもやっぱり気になるんでしょうね、語り手としてはきっとね、そんなにさ、タブー破っちゃったらどうなんだべという感じがあるでしょうね。それから今のととても似てる話でね、今度はウグイスなんですけどね、キジじゃなくてウグイスなんですけど、ウグイスの里という、これは静岡の話です、ウグイスの里。昔々ある春の暖かい日に、一人の旅人が峠の道を歩いていました。その日はのどかないい日で、ウグイスの鳴き声が向こうの谷からほうほけきょ、こっちの林からほうほけきょと聞こえていました。ふと気がつくと、髪を丸まげに結ったきれいなおかみさんが前の方をスタスタスタスタ歩いていました。旅人は何の気なしにおかみさんの後をついていきました。するとおかみさんがひょいと後ろを振り向いて、あなたさっきから私の後ろばっかりつけてくるけれど、どうしてなんですか、ついてこないでくださいと、すごい剣幕で怒ったかと思うと、また前を向いてスタスタスタスタ歩いていきました。旅人は叱られても、そのおかみさんの後をスタスタスタスタついていきました。するとまたおかみさんが後ろを振り向いて、さっき言ったことがまだわからないのですか、もう絶対ついてこないでくださいと怒って、また前を向いてスタスタスタスタ歩いていきました。けれども旅人はまたおかみさんの後をついていきました。旅人はおかみさんに何回怒られても、もう夢見てるみたいに、そのおかみさんの後をスタスタスタスタついていきました。そのうち峠も奥深くなりました。すると立派な家が見えました。おかみさんはその家の中にスタスタと入っていきました。旅人もまたおかみさんの後についてスタスタと入っていきました。するとどうでしょう、先ほどまですごい剣幕だったおかみさんがすっかり機嫌を直して、まあまあよくいらっしゃいました、どうぞお上がりくださいと言って、旅人を大きな囲炉裏のある部屋へ上げてくれました。そこには大きな大きな空の鍋が自在陰にかけてありました。おかみさんは、疲れたでしょう、お腹も空いたでしょう、今すぐごちそうを作ってあげますからねと言って、お勝手から大きな杓子を持ってきました。そしてその杓子でいろりにかけてあった殻の鍋をカラカラカラカラとかき回しました。するとお菜っぱのおかずがいっぱいできました。おかみさんが、さあさあお上がりくださいと言ったので、旅人はたらふくごちそうになりました。そしてトロトロと寝てしまいました。夕方になるとおかみさんが来て、もう夜だからお腹が空いたでしょう、夕飯の支度をしますと言って、大きな杓子を持ってきて、また殻の鍋をカラカラカラカラとかき回しました。 するとまたナッパのおかずができました。旅人は夕飯もナッパのおかずをたらふくごちそうになりました。次の朝、旅人が目を覚ますと、おかみさんは朝ごはんの支度をしていました。昨日と同じように大きなしゃくしを持ってきて、空の鍋をカラカラカラカラとかき回すと、またナッパのおかずができました。旅人はそのナッパのごちそうをいっぱい食べました。そして一休みしていると、おかみさんが、私はちょっと用事を思い出したので下の町までお使いに行ってきます。その間留守番をしていてくれないかしら。だけど奥の襖は絶対に開けないでくださいね、と言って出かけていきました。旅人は開けてはいけないと言われると気になって仕方がなくなり、とうとう襖をそーっと開けてみました。すると座敷いっぱいに大きな木が枝を広げていました。枝にはかわいい赤い玉がいっぱいなっていました。あれ、きれいな玉がなっていると思って、旅人が玉にちょっと手を触れてみると、その玉はプツンと弾けてしまいました。また次の玉にパッと手をやると、その玉もパツンと弾けました。二つ三つとみんな手でひょっと触ると、パツンパツンと弾けました。旅人はそれがなんとなく面白くて、座敷中の赤い玉を全部弾けさせてしまいました。旅人は、ああ困ったな、おかみさんがあんなに開けてはいけないと言ったのに赤い玉も全部弾けさせてしまった、どうしようと思いました。けれども向こうにも襖があったので、旅人はその襖もそーっと開けてみました。すると天井から大きな蛇が逆さに吊り下げられていて、その蛇の口から飴色をした水が下に置いてある大きな鍋にポタリポタリと落ちていました。旅人は、あれなんだろう、飴かな、と言って亀の中の水をそーっと舐めてみました。するとこの世にないようなおいしいタラリンとした味がしました。旅人はもう一舐めしてやろう、と言ってまた一舐めしました。まあおいしいな、もう一舐めしてやろう、と言って二舐め三舐めしているうちに亀の中の飴を全部舐めてしまいました。旅人が、ああ大変なことをしてしまったと思った時、表の戸が開いて、おかみさんが帰ってきました。おかみさんは中へ入るなり、まあまあこの人ったら、あんなに私が開けてはいけないと言ったのに部屋に入って、それに私のかわいい子供たちをみんな殺してしまった、おまけに子供たちの大切な食べ物を全部食べてしまって、どうしましょう、と騒ぎ立てました。旅人がはっと気がつくと、峠の木の株にぼやーっと腰をかけていました。その時頭の上でウグイスがほーほけきょっと鳴きました。それでこのお話は一が裂けました。こういうんですね。
子供だったんですね。
ね、子供だったんでね、不思議な話ですよこれもね。これも不思議な話でね、ミルナの蔵っていうね、さっきも話したそのタイプなんですけど ね、
そうですね、
とっても複雑ですよね、とっても複雑で、食べ物が出てきたりね、なんかして、そして最後に赤い玉を弾けさせて、それは子供だったというわけでね、だんだん凝ってきているという感じがしますね。でもやっぱり大事な基本は、神様である鳥の秘密を暴いちゃいけないというふうにね、そこにあるんですよね、正体見ちゃいけないっていうのと同じでね、秘密は暴いちゃいけないっていう、そういう話なんですよ。
今日は日本の昔話における人間と自然の関係をテーマにお送りしました。今日も鳥に関するお話でしたね。ミルナの引き出しと記事が出てくる話、ウグイスの里、
ウグイスの里、ね、
はい、ウグイスの里はスタスタとかカラカラとか、こう、うん、面白い表現が
そうでしたね、
ありましたね。
確かにね、擬音語たくさん使ってますね、確かにね、はい、
さて来週はリスナーの皆さんからメッセージが届いていますので、そちらをご紹介したいと思いますので、
そうですね、
はい、先生お答えよろしくお願いします。
はい、ぜひ聞かせてください、
はい、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。